はい、今日のところは実章の最後ですね。その最後に、ほとんどの人があんまり目を向けない短いのが最後に置かれています。で、普通はこういうところはほとんど言及しないで、次の11の非常に有名なところにさっと入ると考えられますが、なぜですね、この実章の最後、区切りの最後、11からは全く違ったラザロの死ということに入るときに、最後にこのことをですね、こういうことを持ってきたのか。ヨハネ福音書ではですね、非常に万事が霊的意味を持っておるわけです。ちょっと読んだときには、ほとんどあんまり意味がないなと思うようなところであっても、奥の方には意味を秘めて書いてあるわけですね。ここで、イエスは再びヨルダンの向こう側、洗礼のヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこで滞在したとあります。その前はどこでおったかというと、22節にあるように、エルサレムの神殿の奉献の記念祭があった、冬であったと。エルサレムにおったわけです。で、そこでですね、このところに行ったとあります。で、どこなのかっていうふうなことは、まあ地図で、できたらちょっと見たらいいと思うんですね。巻末に地図があります。ベレアというところですね。それのベタニア、ベレアという地域の名前ですね。そこに、視界の北側にベタニアとあります。ベタニア。ですか？新約時代のパレスチナという、その地図に大体入っているわけですね。ですね、6番の新約時代のパレスチナという地図にあります。巻末の地図、6番。新約時代のパレスチナというところに視界、南の視界があって、その北にベレアというその地域名があって、その南部、視界の北側にベタニアとあります。こちらの方です。ベタニアもう一つあるんですけど。で、エルサレムからの距離を見たらですね、すぐ近くではないんですね。エルサレムはこの視界の西の方、数十キロ。この数十キロ、短いよね、ここに広大な砂漠地帯な、徹底した。ちょっと死に難いような、全く何もない砂漠地帯があって、それからこの視界に入ってるんですね。私は30年ほど前にこの視界の西の方ずっと行ったわけ、クムランのところも行ったわけですが、本当にこの、視界のわずかなところの、西側って広大な砂漠なんですね。日本では考えられないようなところですが、そこからベタニアまで、この下に、何キロっていう、縮尺が書いてありますからですね、それで大まかに見たらわかると思いますね。直線距離であっても相当あるわけ、40キロ以上。で、道のりからしたら、もっと当然あるわけですよね。40キロ、50キロってずっと歩いていくってのはなかなか大変なことですね、現在では。そう。
先生、音声が途切れました。
そういう寂しいようなところなんだけど、イエスが来たというと、その洗礼の時も多くの人が続々と来たと、洗礼のヨハネのところに。 ように集まってきたんですね。イエス様には不思議な引きつける力があって、そして彼らが言ったのは、洗礼のヨハネは何も印とありますが、印っていうのは、なんか簡単すぎるような言葉です。これ奇跡とも訳される言葉です。神様の印。はっきりと神様がなされた。ということはわかるような印で、まあ奇跡とも訳される言葉で、ちょっと鉛筆で印をつけた。そういうようなこうイメージが日本ではあるわけですね。印なんてもうあまりにも軽い言葉ですけども、聖書で印と全然それと違うわけです。どうしてもこのように訳語によって、こう先入観をですね、持ってしまうわけです。印なんて大したことないって。そうでは決してないわけです。イエス様が神と同じだ。というようなことを印を表したとか言った。これも本当に非常に重い、大事な意味があるわけです。洗礼のヨハネは何も不思議な奇跡のようなことはしなかったけど、ヨハネがそのイエスについて話したこと、証言ですね。証ししたことはみんな真実だったと。この本当というよりももっともっと重い意味がある。アレーセス。真理は自由を与えるアレーセイヤという名詞形です。ここではアレーセスという形容詞なんですけども、本当というのも軽く使うですね。何か言ったらあれ本当とか、本当なのとか、いくらでも簡単な日常会話で使うわけです。それ真実か、それ真理やってこんなん言わないですよね。だからどうしても日本語にすると軽い意味をそのままパッと受け取りがちになってしまう。だから元の言葉の重さとか奥深さっていうのが、もうなかなか相当小さくなるんですね。じゃあ仕方がないことですけども。だから本当だったよって言っても、いくらでも本当って、じゃあの子供方、こう言ってる。今度、お父さん参るか、本当なのとか、どこ行こう、いや本当それとか、嘘だろうとか言ったり。ごく軽い意味ですからね、一般的には。そういうこと、違うアレーセース、アレーセーって非常に重要な言葉。真理は重要であると。これは、日本で一番大きな図書館、出版されても全部収めてやるっていう、ちょっと死んで方への膨大な図書館がありますね。誰でも見ようと思った本日は見える。国立国会図書館です。そこのカウンターのところにですね、真理は自由を与えると。それがギリシャ語と日本語で書いてあるわけですね。私は行ったことないんです。写真で見たことがあります。そういうふうに、日本最大の莫大な数の図書を収めている国会図書館のカウンターの入り口にそういうふうに真理は自由を与える。で、まさにこの書物こそは真理を与えようとしてるんだっていうことなんですけど、何でもかんでも書物は真理を与えないですよね。単なる面白い半分の本もいくらでもあるわけです。でも、そういう、日本ではキリスト教国でないんだけど、そういう聖書の言葉を真理は自由を与えるとわざわざ大文字ギリシャ語で書いてある。日本語とともに。そういうことをつけようと思って、最初の人の気持ちはやはり聖書にかなり深く親しんでる人。ずっとこの最大の国の図書館のカウンター前にですね、置くのは、これがいいと。今だって反対する人が多いかもしれないですね。そんな聖書のこと持ってくるなとか言ってですね。でも不思議なことに、聖書のことはいろんなところで神様が導いてですね、そういうふうになっているわけです。国連の建物の下のところには、イザヤ書のですね、好きに変えると。戦いの武器をですね、クワ、好きに変えると。まあ、そういうイザヤ書の言葉が織り込まれているって、これはよく出されているところですけれども、そもそも今年が2023年とかにも、知らず知らずのうちにキリスト誕生の時を記念して、ずっとそれを基準として数えているぐらいですね。で、ちょっとまあ、余分になりましたが、ですから、何も別に奇跡のようなことは行えなくても、彼が話した証のことは真実だったんだと。だからですね、このように、そういうイエスを信じている人が多く生じたと。ということがですね、書いてある。これは、前のところは、すぐ直前では、31節、 このすぐ手前の実章の31節では、ユダヤ人たちはイエスを石で撃とうとして、撃つって、まあ撃ち殺すという意味だから撃ち殺すと入れてきますが、撃ち殺そうとして石を取り上げたと。そのように激しいなんか憎しみを持っていた。どうしてだろうかと不思議なけれども、自分を神としている。そんなことは神を汚すことだ。と言ったわけですね。で、そういうことでですね、そのように、殺そうとするような力が働いている。けれども、この今日のところではですね、多くの人が、まあ、素朴に、ヨハネが言ったこと本当だったと。イエス様の言うことを伝え聞いて、これみんな本当に怒ったんだと。そして自分で見た人もおったと思いますが、集まってきて、多くの人が信じたということで終わっているわけです。まあ、このことなんですね。真実の証ということによって多くの人は信じていく。この簡単なようなこと。だから研究でもないわけです。試作の結果でもない。経験でもない。学識でも知識でもないわけです。本当のことをですね、イエス様について証をするということ。これが多くの人が信じるということに大きくつながっているということを言おうとしているわけですね。から、これはですね、だからこそ、学問とか、経験とか、いろんな知識をいっぱい知っているとか、全く関係ないということがわかります。イエス様を信じて、本当に心に深い、慰め、励まし、与えられた。あるいは、罪の許しを本当に与えられた。それを言う証。それが真実であったら、それがまたずっと伝わっていくのであるから、本質的に学問的なことを経験やら、生まれつきの能力は関係ないということになってくるわけです。だからこそ、一番最初、火の燃えるように、広大なローマ帝国全体に、わずか30年もしないうちにずーっと広がっていったんですね。パウロや人たちだけではなくて、そもそもローマに相当数信じる人ができたのはパウロが行ったからでなかったんですね。パウロが行く前に多くの人が名も残っていない人たちが自分の家族も置いて、本当に強い力だったと思うんですね。家族を置いてそんなとこ行く。家族なくて一人であってもどんな危険があるかわからないわけです。今のような社会保障も何もないわけです。盗人、パウロも言ったように盗人に襲われたり、船が難船する、土地で大騒ぎ、暴力を受ける、盗まれる。何が生じるかわからないのに、そういう道の時、ついついと言って、福音を伝えようとする人たちが後を絶たなかったということなんですね。それはみんな何かというと、学問研究を発表するんでも何でもなかったわけです。たくさんの知識を知っている、それを知らせるんでもなかったわけです。本当に単純なことを確信を持って証をする。真実の証。それが広がっていくもとになったと。そういうふうに、どんなにこのような殺そうとイエスをするような力が働いるさなかでも、また別のところでは、このように神様が働かれるんだと。はっきりした対象ですね。そして次も十一章もそうです。その続きとして、ベタニアの出身のラザロ、どうぞ。で、この最後のところには、27節にはどう書いてあったか、26。11章の次の区切りですね。11章の26、ラザロ、マルタ・マリアのところで、信じる者であれば決して死なないんだ。もう永遠の命を、神様の命を与えられているんだ。そのことを信じるか、と問われて、はい、主よ。来られるはずの神の子、こう非常に大事なところに出てくるっていうことは、この前も言った通りですね。神様が作った子供なんて全然違うわけです。神と同じ本質だと。 から前言った十章の36では、イエス様が私は神の子であると言ったか、どうして神を冒涜しているというのかというふうに言って、神の子ということは神と同じという意味なんですね。だからこれでも普通の日本語で神の子なんか言うと全く違うということを、まあ、ここでこういうとこだけさって言うんだけど、わからないわけなんですけども、だから非常に重い意味があるわけです。マルタが言ったのは。世に来られるはずの人でありえない神と同じ本質を持っているお方であり、だからこそ救い主だ、メシアだ、キリストだ。これは原文ギリシャ語ではクリストスになったんですね。これは本来の意味言ってるわけです。油注がれたもの。だからヘブライ語ではマシアハというからメシアと。だから以前の訳では神の子キリストであるというふうに書いてあったんで、その意味がちょっとこういう名詞なのでキリストという分からないからメシアというふうに書いたわけですね、ここ。ここでも信じているという、そこでこう言ってるわけです。で、またもう一つですね、この次の41章の45節。ここでも、マリアのところに来て、イエスのなさったことを見たユダヤ人の多くはイエスを信じたと。実際に見て本当に信じたと。あるいはそれを証しして、さっきのヨハネのことのように、証ししたことを聞いて信じるという人たちも次々と出てきたわけです。で、そのように、まあ他にもいろんな箇所においてですね、このヨハネ福音書は特に証言をするということが非常に大事だということが常に書いてあるわけです。最初から見てもわかりますですね。まあ、こういう学問や大学いっぱい出てきますと、研究とかたくさん調べるとか、まあ、ギリシャ語、ヘブライ語、その他の知識、そんなが大切かのように錯覚することが多いんですが、聖書を見たらそんなことでないというのがすぐにわかることですね。そもそもペテロ、ヤコブの予感なんていうのは漁師たちだったわけですから。第一章からしてですね、ヨハネの第一章。それは、最初に登場人物についても、一章の六節、七節見たら、さっきの出てきたヨハネですね。こういうこと響き合ってるわけです。ヨハネ、洗礼のヨハネ。彼は証をするために来たと、七節で書いてあるわけです。これが今日のところに響き合ってるわけですね。その証を本当に真実だと信じる人たちが次々現れていったんだ。最後になんとなくちょっと付け加えてあるんではないわけです。これは私たちもまたですね、イエス様を信じた者は何らかの証をすると。イエス様からの恵み、受けたこと、本当のことだと。この頃の日本語でよく使われている確信がないのと違うんですね。イエス様救い主かなと思うと。もう地位の高い人の大事でも誰でもが真似をして不思議なところですね。以前もそんなのなかったわけですね。そうかなと思うと。こうしていたら良いかなと思うとか。災害救助の始めからずっといろんなことを考えて、訓練してが良いかなと思うと。何でもかんでもかなう。かなっていうのはその疑問なんですね。言ったのかなと。わからないぞと。そういうことでは証言にならないわけです。かなとか言ったんだろうかなとか。イエスという方は救い主かななんて。そんなこと証言違うんです。証言、証ということは証言っていうのに、裁判所の証言ってはっきり確実なことを言うことですね。イエス様を信じて、このように自分は変えられたと。あるいは、心の中の、本当に弱くて暗かったのは光が与えられたと。その、はっきりした確信を言うことが証言なわけです。ということで、最初の証言、宣教の時の証言は何だったかというと、 使徒言行録に書いてあるように復活をしたという証言だったんですね。本当に簡単なわけです。私たちもまた復活したイエス様がこのうちに来てくださって、あるいはまた十字架のイエス様が私たちに向かって祈るときに、お前の罪は許されたのだと、何時の罪許されたりと静かな細い声で言われたのを聞き取ったと、感じたんだと、そして平安を得た。これは証の中心になっていたわけですね。それはずっとだから真実の証だから2000年間変わらない。で、内村鑑三もですね、アメリカまでわざわざ行ったのは、どうしてもクラーク博士によってキリスト教のことを一応は信じたけど、どうしてもいろんなことが次々起こって平安を得られないから、アメリカまで行って今の知的障害者の施設、そういう職員となってですね、そういう学問とか全く関係のない、今から非常に成績も優秀だったそう、そうですね。だから英語でも読み書き十字罪というように、まあ、続きになったそうですけども、それでも新規って何かしたら、この平安を動揺するのを収まるだろう。そんなことはわざわざアメリカまで。求めよ、でもさらば与えられんという言葉の通り、そこでですね、その後に出会った、アマスト大学のシーリー、というですね。まあ、内村関係の方にいつも書いてあります。CD 総長の内村、お前は自分のうちばっかり見てやると。十字架を仰げと。そういうこと、言葉知ってたわ。その生きた人はパッとキリストの愛を持って言ってくださった後にパッと開けたんですね。で、まあ、行くときに本当に悩み苦しむ人間だったけど、アメリカが帰るときには、自分の罪の許しを喜ぶ赤子のようなものになったんだと。まあ、そういうような考えを言ってるぐらいです。で、その単純な証言が力強いものになって、罪許されたりと、十字架によって。で、内村は十字架教とまで言ったわけです。そしてそれを柳原も、受け取って、裁判年になっても自分の罪に本当に涙を流すということも書いたりしております。そして私自身もそういう柳原が書いたその十字架の罪の優勝のことをローマ書から取り上げたその箇所で本当にひらめくように入ってきたわけです。だからそれが確信にある。そういうふうにですね、この証証言というものは誰でもできるんですね。証をしてくださいと言ったら、前も何度か言って、以前にしましたからもうありませんとかですね。以前に2回しました、1回しました。そんなんで違うんですよね。何回したって構わないんだ、そんな人。本当に確信があること。あの月にこういうふうに平安を与えられたと。それ今確信、過去何年か前って今と、今が変わったら何にもならん。復活ということ、同じことを2000年間繰り返してるんです。新しいこと言うのは、これは世の中のニュースです。証というのは新しいことではないんですね。本当にイエス様から与えられた確信を言うと。そこに神の力が働いて、不思議とそれ、私もそうだったけど、キリスト教に何も関心もなかったし、周りから何も説もなかった、パッと入ったわけですね。パウロが、この世の知恵、知識は、それによっては人間を救えない。だから、福音を伝える宣教の愚かさをもって神様は救おうとされた。ずっと以前ね、初めて読んだ時、福音宣教の愚かさ、どういう意味なのかと思ったけど、普通はなんかレベルの高いことを言ってたら難しそうなこといっぱい言ってですね、延々と長い論文研究、有名な学者の名前いっぱいあげたり。とてもあんた方こんなのついていけんだろうっていうような感じでバーッと延々という。そういうことやったら何か非常にレベル高いかと普通は考えるわけですね。 でも一般の学術研究は全部そうですよね。修士号とか博士号を取るには、そういう論文でいっぱいそういうことを集めて調べて調べてしないと、博士や修士になれないわけです。卒業できない。けれども、キリスト教世界では全然関係ないっていうんですね。だから、復活、十字架、死んだ。そういうことを言うっていう、こんなことは世の中ではバカみたいなこと。なんでその死んだ人が復活するんだと。十字架で死んでどうして罪を許したりできるのかと。そんなバカなこと言うなっていう。一見非常にバカなようにことに思われる。それで宣教の愚かさを持ってと。それを言ったほんで神様の力を働くから一般の人のバカがバカし、信じられるかっていうようなことがパッと入るというわけ。そういうふうに、宣教の愚かさを持って救う道を開いたんだなんていうことを、以前はそれこそ何という意味なのかと最初読んだかと思ったものですけども、後になるとよく感じられるようになっていったわけですね。ですから、この宣教証ということは、この一章の十五節にもありますね。ヨハネ福音書。一章の十五節。洗礼のヨハネは、そのイエスというお方について、証し証言をしたと。これわざわざ声を張り上げた。大声で言ったってこと。私の後から来る方はっていう感じですね。私はね、マイクやなくて、野原だから大きな声で言わないかも。三条の教えでも、実際に私らが三条年とかも行った時に、イエス様こういう時、拡声器何もない。どのくらい届くか実験してみようとか言ってですね、行った人たち、だいぶ下の方まで行って、あ、こういうとこまで行こう。大声で言ってみてくれと。だから今私たちがこうマイクや室内で言う、そんなんと違うんですね。実際にたくさん集まった人に聞いてもらった、本当に大声で言うと、力入れて。こういうところもおそらくはですね、ほとんど声を張り上げて大声で言ったんだ、なんていうことは読み飛ばしていくんじゃないかと思うんですね。そのぐらいこう重要だと言ってるわけです。私から後からこのイエスというお方は私よりですね、はるかに優れて、しかも先に前から霊的におったんだ。まあそういうふうに、この証言、ヨハネの、洗礼のヨハネの大きな使命はこの証言だったということですね。それを、あえて、イエス様に水の洗礼をしたことが大きいとか言う人もおるけど、そうではない。本質的にはここなんですね。だからこそ、この、その後もと書いてあるわけです。そしてこのタイトルもちょっと不適だと思いますが、次の19節の手前に洗礼してヨハネの証なんて、このところに証というのが書いてありますよね。ここから前から大事な声を張り上げての証については書かない、言わないですね。ここからあと証が書いてあります。もうちょっとここにヨハネの証はこうであるとありますけど、すでにもう証のことは書いてあるんですね。根を入れていて、この証はまた別で、あなたは本質的に 何のものなのかということに関しての証なんです。そこ、さっき今私が大声で言ったのはイエスについての証だったわけです。それももちろんこちらが大事なんですけども、タイトルは、洗礼者のような証はこれだと、うっかりしたらこちらの方が大事かと思いかねないですね。こちらの付け足しでもあるけど大事だからですね。まあ、自分のことは何だと思っているのか。私は叫ぶ声であると。死の道をまっすぐにしようと。イエス様のことを証しして、そしてイエス様のことを知らせて、そこに心を向けるんだと、道を作るんだと。そういう自分の使命を言った。これもヨハネの証だったということを言ってるんですね。そしてまたですね、一章の34節。一章の34節も、これもヨハネの証ですね。水で洗礼を授けるため私を使わしかった神様が、聖なる霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授けるんだと。ここにもすでに書いてあるんですね。使徒言行録の最初に向けて。 イエス様っていうのは聖霊によって洗礼を授く、聖霊を授けるんだと。でも歴史的に不思議なことに、水で洗礼するのは本当だ本当だのように思い込まれているのは、これこそですね、こういった聖書の証言を水というふうに置き換えているということですね。そうではないんですね。水ではなくて、はっきりここ最初から書いてあるわけで、私を見たと。だからこの方こそ、ここでも神の子、神と同じだお方なんだと証言をしたのだと。あとずっとですね、このように見たらわかりますが、あと一つだけ見ていきましょうかね。もう本当にこれは証言がずっと書いてある。一章のあの終わりの方、ナタナエルの記事ですね。一章の終わり頃に、ナザレよね、いやから何の良いものが出るのか。はじめから地域を、差別してる。それエルサレムからったら良いものが出るだろうけども、あるいはベツレヘムのようなと予言があるからと。ナザレなんてどこも良い、なんかないぞと。そしたら、ピリポが来てみようと言われている。そしたらイエス様に、パッと見抜いたと。そうしたら、49節で、ナタナエルは答えた。ラビ。これは、聖書の真理を教える先生のことをラビって言ってたんですね。あなたは神となる。ここでも神の子を出てくる。この非常にこの神の子っていうことを何意味するかとても大事なんですね。神と同じだと。パッと、ここにし、聖霊が与えられて、分かっとる。あなたはイスラエルの王だと。こういうふうに、証言が次々と書いてあるということがわかります。初めだけ見ても。で、今日のところはそういう意味でですね、そういった、いかにこの証、真実の証が大事であるかということを、改めて区切りをつけた。ということだったんですね。殺そうとしている人のただ中にも、このように、ヨハネが、終始はいなかったけど、本当に証し話したと、みんな真実だったと。このように、イエス様に対する真実の証は今もずっと続いている。全世界で。けれども残念なことに、そんなことは、例えば、ウクライナのニュースはいくら報道されても報道されても、ウクライナのイエス様を信じる人はどんなにそういったことを信じる人たちがおって真剣に祈っているから全く報道されない。たまにちらっと教会で祈っているっていう、映像で見たことあるぐらいですね。それに本質的にですね、日本のマスコミ相違関係のものは祈るということ、また聖書の真理ということに関しては全くですね、そのディレクターも制作者もトップの人も知らない人ばっかりなんですね、はっきり言って。で、そういうことになっている。だからこそ、こういうふうな時代に一層ですね、私たちは、聖書に帰って、こういう単純に誰でもがですね、できる道、証をすると、絶えず機会あれば、あるいは、証をなされた書いたもの、あるいは人類証しもの書いたものを渡すなり、語るなり、あるいは祈るなり、何らかの形で、必要な、で機会もまたも、くださいと祈っていったまたそういう機会が与えられるでしょうと。と、こういうことなんですね。はい。それでは今日はそこまでにしておきます。はい。以上です。